それでは今朝の聖書の箇所を拝読いたします。詩編の第24編、旧約聖書の954ページをお開きください。詩編の第24編お読みいたします。地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。主は海に地のもといを据え、川の上にそれを固く立てられたからだ。誰が主の山に登り得るか、誰が聖なる御前に立てるのか。手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず、偽りの誓いをしない人、その人は主から祝福を受け、自分の救いの神から義を受ける。これこそヤコブの一族、神を求める者たち、あなたの御顔を慕い求める人々である。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊離れ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か。強く力ある主、戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ。永遠の豊あがれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王、それは誰か。万軍の主、この方こそ栄光の王。以上のところから、栄光の豊あがれという題で鴨下先生に話をしていただきます。お願いします。
先週からアドベントに入りました。教会の暦でいうと、このアドベントから新しい1年の歩みが始まります。そしてこのようにろうそくにですね、火が1本ずつ灯されていって、4本火が灯るとクリスマスがやってくるわけです。このアドベントの時に、神様が私たちに神の御子であられる主イエスを与えてくださって、私たちのことを顧みてくださっている、そのことを一緒に覚えたいと思います。そしてこのアドベントの時というのは、主イエスがもう一度この世に来てくださる、その約束を思い起こす時ですから、ああ主イエスはもう一度私たちのところにおいでになる、そのことを心待ちにする、その主が救いを成し遂げてくださる、そのことを期待して、希望に満ちてですね、この主を待ち望みたいと思っています。このアドベントに入りますと、毎年、ドイツの教会などではこの第一週の時になると、この教会福音賛美歌の60番にあります高く塔を上げよという賛美歌を歌います。先週この礼拝でも歌ってもらいましたし、今日もですね、この後歌いたいと思っています。あまり知らない賛美だったかもしれません。突然流れて、これ聞いたことないっていう、そんな思いを持った方も多いかもしれませんけれども、これはですね、ドイツの教会賛美歌集だと1番に入っているわけです。まさにこのアドベントに入ると真っ先にまずこの歌を歌ってから始まるというですね、そういうとてもこう大切な賛美歌だというふうに言っていいと思います。というのは、このアドベントの時になりますと、必ずいろんな聖書の箇所を読むんですが、この詩編の第24編を教会では読む、そういう習慣があります。そして24編を読みながら、この高く塔を上げよという賛美歌を歌ってですね、このクリスマスを待ち望むわけです。じゃあなんでこの詩編24編なのか、 23編は聞いたことあるけれども、24編なんてそんなに知らないという方も多いかもしれません。この詩編第24編の表題にダビデによる賛歌というふうに書かれています。でただこの詩編の24編というのは内容を読んでいるとですね、神殿での礼拝の時に歌われた歌だというふうに考えられますけれども、エルサレムにある神殿というのはダビデが作ったわけではなくて、ダビデの息子であるソロモンが神殿を作りました。ダビデの時にはまだ神殿はなかったわけで、そうするとこのタイトルとですね、この中身が合わないというような、そんなふうに思う方もあるかもしれません、まあ、けれどもダビデの時代には、当時はエルサレムを、ダビデがまあイスラエルを支配してですね、エルサレムに城壁を構えて、まあ、その真ん中に幕屋というのを作っていました。この幕屋というのは旧約聖書の中でモーセという人がエジプトで奴隷だったイスラエルの民を連れ出して40年の間アラノを旅していって、カナンの土地、今のイスラエルの土地までこう移動していくわけです。その途中で神様から十戒という十の戒めの言葉をいただいて、それをこの契約の箱に入れてですね、こう一緒に担ぎながらこう旅をしたわけです。でこの十戒の入った契約の箱を納めて、その周りに幕屋という、まあ、天幕を作りまして、そこでまあ移動式礼拝所といったらいいでしょうかね、そういう、 こう礼拝の礼拝所を作っておりました。もうダビデの時代になるとイスラエルに定住していて、エルサレムにはお城があって、そしてその真ん中に十戒があって幕屋を作るということだったんですけれども、問題はこのダビデの時代にですね、十戒の入った契約の箱がどっかに行ってなくなっていたんです。だから幕屋を作ってもしょうがないわけですね。でそれであるところに十戒の箱があるよということが分かって、この十戒の箱を入れたその、契約の箱をですね、こうエルサレムに運んできたわけです。でその時のことがこの詩編の第24編の背景になっているというふうに考えられています。この出来事のことは第一歴代史の第15章というところに記されておりますので、気になる方は後でですね、読んでみていただきたいと思います。この当時のエルサレムにはダビデがいた当時には神殿はありません。けれどもその時に契約の箱が運び込まれてきた、まあ、そんな場面がこの詩編の24編の背景になっているわけです。でおそらくこの詩編の24編はダビデの時代よりももう少し後の時代に記されたものですけれども、その時の場面のことを思い起こしながら、まあ、この詩編が作られただろうというふうに考えられます。この十戒の入った契約の箱がエルサレムに入ってくる、その時にこのエルサレム中の人たち、あるいは神殿の中でそれを大きな喜びで迎え入れた、まあ、そんな背景がここにはあるわけです。ちょっと説明が長くなりましたけれども、この詩編の24編の冒頭でまずこのように書かれています。一節、地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。主が海に地のもといを据え、川の上にそれを固く立てられたからだ。エルサレムの真ん中に、まあ、神殿が作られていたわけです、まあ、ダビデの時代は幕屋だったわけですが、そこに契約の箱が運び込まれてきます、まあ、その様子を歌にしているわけですけれども、興味深いのはですね、人間が作り上げた神殿だとか、あるいは幕屋というところに契約の箱を持ってくる、 契約の箱のあるところに神様が臨在されると考えられていました。でも人間が作った建物の中に神様をこう押し込むというかですね、神様を治めるというようなことが果たして可能なのかどうか、それでこの詩編の冒頭はまずこの神が世界を全てをお作りになって、この神様が世界を全て支配しておられる方なので、この小さな建物の中の奥の至聖所というところにですね、神様を押しとどめておくようなお方ではないよということをこの冒頭で宣言をしているわけです。神様を自分のところにこう携帯する、まあ、お守りなんていうのもありますけど、それは携帯式神様ってことですよね。でそういうことはできないよということをこの詩編はまず冒頭で宣言をしているわけです。この詩編が書かれていた時代、エルサレムの神殿があった時代にですね、どれほどの人たちが礼拝に集まってきていたのか、まあ、想像してみることがあります。まあ、今より人口が少ないわけで、どのぐらいの人が礼拝に毎日来たんだろうか、まあ、ちょっと不謹慎かもしれませんけれども、我が家の向かいにですね、バローというスーパーがあります。まあ、少し前に無印良品っていうですねお店が入ったんです。そうするともう今もう連日常に駐車場が満杯になっていてですね、まあ、次から次へと人がやってくるわけです。今のうちのアクタミバロアクタミ店と当時の神殿がいい勝負だったかどうかは分かりませんけれども、このひっきりなしに人がやってくる様子というのを見ているとですね、きっとエルサレムの神殿にもこう常に人がやってきて礼拝を捧げたんだろうなっていうのをこう想像するわけです。聖書の時代は神殿が礼拝の中心ですから、きっと多くの人たちが次々にやってきただろうと思います。3節にこうあります。誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる御前に立てるのか。一体どういう人たちが礼拝に来たのだろうか、誰が神様の前に立つことができるんだろうか、どういう資格があって神様の前に立てるのか。4節にこうあります。手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人。手が清く心の澄んだ人、以前の翻訳だと清らかなものというふうに書かれていました。礼拝に行くと何かをいただくことができるというような思いで礼拝に集っていたのではどうもなさそうです。手が清く心の澄んだ人が礼拝を捧げる、清らかな人が礼拝を捧げる、そう言われると私たちはですね、あ、私はダメかもしれんっていうふうに感じるかもしれません。私の心は澄んで清らかな人ですから、私こそが礼拝を捧げるのにふさわしい人ですなんて思いながらここに来てる人は多分そんなにないんだと思います。今日ここの礼拝に集っている私たちもそうですけれども、いろんなものを抱えながら教会にやってきます。礼拝を捧げに来ます。心の中に悩みを抱えている人もあるかもしれません。あるいは悲しみがあったり、あるいは不安を抱えているということもあるかもしれません。決して澄んだ心の状態ではない、そういう思いを持って教会にやってくることがある。4節の後半では、その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人と書かれています。ここに虚しいという言葉があります。ヘブル語でシャウという言葉です。まあ、文脈によっていろんな翻訳がなされます。偽証というふうに訳されている 偽りの証言ですね、そういうふうに訳されている場合もありますし、偶像と訳される場合もあります。あるいは虚しい幻と訳されている場合もあります。この言葉の意味するところは実体がないことを表します。中身がない事柄、私たちが心を向けているのは、中身がないことに心を向けているのか、その一つが偶像というふうに考えられるわけですけれども、私たちの心がどこに向かっているのか、虚しいものに心を向けていないか、実体がないものに心を向けていないか、偶像礼拝をしてはいないかということがここで問われているわけです。手が清いとか心が清いというのも、直接的には神以外のものを礼拝するものではないことというのが考えられているわけで、神様に心を向けないで虚しいものに心を向けている、そういう人は礼拝に集ってこないでしょうというわけです。神様に心を向けている人が礼拝に集ってくるのだというんです。この時代に神殿や幕屋に行って礼拝を捧げるというのは、そのままこの時代は犠牲を捧げるということでした。動物を携えていって、そしてそれをほふるわけです。でそこには神様に対する感謝という気持ちもありますし、もっと大きな意味はやはり罪の悔い改めです。礼拝に集って自分のことを振り返りながら、神様の御前で罪を悔い改める、罪を告白して、そしてそれを許してくださいと神様の前に出る。けれども神殿に行かない、神様に悔い改める必要なんかない、そう言いながら他のことに夢中になっていく。それこそ多くの場合は自分の生活の糧のために働いたり、あるいはスーパーに行列をしながらそこに並ぶということがあるわけですが、でも礼拝には心が向かない。神様の前に立てるものは誰か、神様の前に心を向けて、そして自らの悔い改めをしながら神様からもう一度必要な力をいただいて、新しくしていただいて歩んでいこうとするもの、そういう人は五節でその人は主から祝福を受け、自分の救いを、救いの神から義を受け取るのだとここに書かれています。この詩篇が私たちに問いかけているのは、神に心が向かわないで自分の生活を一生懸命良くしようと考えながらも、その生活に実体がなくなっていってしまう虚しいものに心が向かっていないか。けれども私たちを生かしてくださるのは、この天地を全て作ってくださって、この世界とその中に住んでいるものは全て主のものですと、この一節にあるように、この世界は全部神様の御手の中にある。そのことが明瞭になって、明らかになって、私たちは自分たちの生きがいを見出していくことができるようになるのだ。暗闇の生活から、虚しい生活から抜け出すことができるようになるのだと、ここでこの詩篇は私たちに問いかけているのです。ここには悔い改めという言葉は直接的には出てきませんけれども、ここで考えているのはまさに私たちの心が神様の前に新しくされていくことです。そして神様に自分自身を委ねていくことを通して、私たちの心がどこに向かっているのか、どこを向いていけばよいのか、そのことが定まってくるというのです。この詩篇はそのように記していきながら、 7節から新しい局面にですね移っていきます。それはまるでエルサレムの神殿に王様が入ってくるかのような凱旋の歌であるかのような、まあ、そんな響きを持っています。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ、栄光の王が入ってこられる。エルサレムに大きな城門があります。あるいはその中にある神殿にも門が据えられています。契約の箱を担ぎながらエルサレムに契約の箱が届けられます。その時に城の外にいて契約の箱を持っている人が言います。門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の豊あがれ、栄光の王が入ってこられる。すると神殿の中からその門を開ける係の人が問いかけるわけです。栄光の王とは誰か。すると契約の箱を担いでいる人たちが続いて、強く力ある主、戦いに力ある主、門よ、お前たちの頭を上げようともう一回語ります。永遠の豊あがれ、栄光の王が入ってこられる。このやり取りを2回繰り返すわけです。そしてもう一度、栄光の王とは誰か、最後に万軍の主、この方こそ栄光の王、そういうふうに答えてこの契約の箱がエルサレムの神殿の中に運び込まれていったわけです。まるでこう王様が帰ってきたかのような、そんなふうにここには書かれているわけです。ダビデによる賛歌というふうに書かれていますから、まるでこうダビデが戦いに勝利をして帰ってきたかのような、そんなふうに読み取れるわけですけれども、実際には契約の箱が運び込まれた場面のことをこう想定しています。おそらくですね、このイスラエルではその後何人もの王様が選ばれていった時にも、王様がエルサレムに初めて入る時にこの詩編の24編を読んだだろうというふうにも考えられています。ここに栄光の王、そう書かれていますので、まずこうイメージするのはダビデ王のことを考えるわけです。けれどもここで栄光の王とは誰かというふうに尋ねて、強く力ある主、戦いに力ある主というふうに答えます。この主という言葉は、新改訳聖書では太い字で主と書いてあります。ヤハウェという主の名前がここに記されています。ヤハウェと呼ばれる主なるお方が入ってこられるのだ、このお方が力強い王なのだというふうに言っているわけです。主ご自身が、ヤハウェご自身が自ら神殿の中に入ってこられるということをここで高らかに宣言します。このエルサレム神殿に契約の箱が運び込まれたこの出来事が、なぜアドベントの時に読まれる聖書の箇所となったのでしょうか。それはダビデの子孫としてお生まれになったイエス・キリストがクリスマスにこの世に生まれてくださる。契約の箱が神殿に運び込まれたように、主イエスがこの世界に入ってこられて、この世界でお生まれになるという出来事と重なると考えたからです。栄光の王とは誰かという問いを2回繰り返した後で、最後に万軍の主、この方こそ栄光の王という答えが記されています。この万軍の主という言葉も旧約聖書の中に何回も出てくる言葉です。けれども実は意味がよくわからない言葉なんです。 ヘブル語ではヤハウェセバオートという言葉なんですが、このセバオートという言葉を万軍というふうに訳しています。この万軍という言葉はワバーという言葉の複数形なんですが、このワバーという言葉は軍勢、軍隊のこう集まりですね。軍勢のことをワバーと言います。でこれの複数形なので、たくさんの軍勢ということで万軍というふうに訳したわけです。多くの軍勢って一体まあどこにいるのか、イスラエルの軍勢とか天の軍勢のことだとか、まあ、そういうふうにも考えることができます。まあ、ここで主が万軍の主、たくさんの軍勢を治めておられる主だというふうに言うときに、考えていることは絶大な権力を持っておられるお方だということです。一節と二節にあるように、この天地をお作りになられた神は絶大なる権力を持っている、万の軍を従えるようなお力を持っておられるお方だ。その力を持ってこの世界を作り支配をしておられる、そのお方がエルサレムの神殿の中にある至聖所という小さな部屋の中にこう押し込められるのかということになるわけです。それはまさにクリスマスの時にお生まれになられた神の御子であられるイエス・キリストが貝場桶に、あの馬小屋の貝場桶に寝させられるようなことがあるのかということと重なるわけです。あるいはそのお方がマリアさんのお腹の中に入るなんていうことがあるのかということを連想させるわけです。万軍の主が治められる宮としてそれはふさわしいのか、いや私の心の中に主が住んでくださる、そんなことが本当にできるのか、果たして私たちはこのお方を、万軍の主を私たちの心の中にお迎えすることができるのでしょうか。私たちの心が虚しいものに向かっているんだとすると、それは到底できないことであるように思えるわけです。そこでこの詩編は永遠の豊あがれと呼びかけるんです。永遠に閉じられてしまっているはずのところに主は入ることができない、その扉が開けられて永遠のお方がその中に住むことができるようになる。私たちはいろいろなことに固執しながら、この扉は開けない、ここは私だけの秘めた醜い場所なので、ここを開けるわけにはいかない、この私の気持ちを見てもらうわけにはいかない、そういう私たちの闇の心がそこにはあるのかもしれません。閉ざして誰にも開かないでそれを守り続けている、その永遠の戸をあげよとここで言っているのです。そこに万軍の主が入ってこられる、それはまさに悔い改めるという出来事です。主をこの世にお迎えする、この天地をお作りになった神をこの世界でにお迎えする、それがアドベントです。それと同じようにこのアドベントの時に私たちは、私のこの心の中に主なる神様をお迎えする、その備えができているのか、あなたの心の永遠の戸をあげよと、ここで私たちは問いかけられています。教会でも クリスマスをお迎えする前に掃除をして、そして飾り付けをします。我が家でもクリスマスの飾り付けをする前に大掃除をいたします。なぜそうするのか、気持ちよく主イエスをお迎えする準備をしたいからです。整理されていないものは整えて部屋をきれいにします。自分でですね、原稿を書きながら自分の牧師室を見渡して、ああここは例外だなってこう思うわけです。見たことのある方はあれなんですが、先生この部屋なんとかならないですかって年末になるといつもこう教会の人から言われてですね、ごめんなさいってこう手つかずになっているんですけれども、本当はそれではやはり良くないわけですね。ちゃんと悔い改めて汚いものは全部出して掃除をする、それが悔い改めるということです。例外は作ってはいけないはずです。主イエスを迎え入れる準備をする必要があります。掃除をするというのは大変なことですけれども、やり終えてしまうと清々しい気持ちいい環境をそこに整えることができるようになります。ああやってよかったなと思えるようになります。私も掃除した方がいいんですけどもね。虚しいものを溜め込んで、そしてそこにここは今いじれない、ここは触れない、ここは開けないで、そう思いながら主の前に出ることはできません。万軍の主は私たちの固くななその心の扉を開いて、そしてその中に入ろうとしてくださる。その扉を開くと風通しが良くなって、そして永遠の主がそこに住んでくださいます。そして平安な心がそこに生まれるようになります。その時私たちの心は確かな平安で支配されるようになります。永遠の扉を開いてこのお方をお迎えする、そして主によって与えられる平安と喜びをそこで豊かなものとする。アドベントの時にこの詩編の24編を読むのは、そのような心を私たちが取り戻すためです。この重たい心を主の前に開けて、扉を開けて、アドベントの喜びをこの時共に分かち合いたいと願います。お祈りをいたします。万軍の主よ、あなたはこの天地万物をお作りになり、今もそのすべてを支配しておられます。そのあなたがこの世界に入ってきてください。馬小屋の貝羽桶にあなたは生まれてくださいました。それがどれほど汚いところであろうと、どれほどみすぼらしいところであろうと、あなたはそこに生まれてくださって、そこであなたのご栄光を表してくださいます。主よ、今この時あなたご自身が私たちの心の中に生まれてくださることを、住んでくださることをどうぞ思い起こさせてくださって、その備えをなさせてください。あなたをお迎えし、あなたのご降誕を心からお祝いすることができますように。主よ、固くなな私たちの心の扉を開いてください。そしてあなたをお迎えすることができるようにどうぞ整えさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。